さんおはようございます。本当に春を喜ぶね、特に花をね讃える、花なんででしょうね、賛美を聞いたら本当に私たち嬉しいですよね。朝早く歩く習慣をちょっとつけているんですけれども、すぐ近くに日の丸公園っていうのがあるんですけれども、たくさんの木が生えているんですが、冬はもう全部葉っぱが落ちますよね、当然。でかなり長い間春になっても葉っぱがなかなかつかないんです。桜っていうのがその中に少しだけあって、ある意味で枯れ木の間に、ピンクの花びらがね、あ桜かなって、でもなかなか若葉がねつかない。それがあるとき一斉に若葉がね、なんでしょう、枝につくんですよね。その光景もすごく感動するんですが、最近ある目で枯れ木分かりますよね。これ枯れ木ね、ここにありました。でもね、冬の間ね、みんな枯れ木じゃないですか。茶色のね、茶色の皆さんね、この枝にね、突然ね、ボタンの花のようなね、赤とか黄色とかっていう花がついたら皆さんびっくりしません？びっくりしますよね。いやでもそれがツツジとかねいっぱい咲いてるでしょ。私ね、改めてね、枯れ枝に花が咲いてると思っちゃったんですよね。でなんか普通の冬のね、なんででしょうね、チューリップとかね、ああいう花よりも枯れ木に花が咲いたっていうね。なんかそれにね、痛く感動してね、いやーすごいな、何歳になっても枯れ木に花が咲くと。別に含みはないんです。春は素晴らしい、神様素晴らしいと最近しみじみ感じています。アーメン、ありがとうございます。全く関係ない話なんですが、私は子育て真っ最中の頃によく思ったんです、というか願ったんです。私の心がね、どんな時でも平和で、恐れや不安や苛立ちや腹立たしさが全くなければいいのにって。4人の子供たちは私の心から平和を奪う天才でした。夫はその次に競っていましたというような気がします。今は違うんですよ。で仕事をしている時も、学生時代もどんな状況でも、ある面で人間関係が最悪であったとしても、私は自分の心の中に変わることのない平和、いわゆる平安が欲しいって本当にいつも願っていたんです。そうすればどんなに幸せだろうかって。それは単なる鈍感とは違うんです。鈍感っていうのはね、感じた方がいいよと思っても感じない心でしょ。感じるんですよ。感じたとしても心の深いところに平和が奪われない、そういう心が欲しい、そのように思ったんです。こうした平和とか平安を指す言葉、ヘブル語でシャロームって言いますよね。この聞いたことありますよね、シャローム。で旧約聖書では237回この言葉が出てくるんです。で現代においてはね、おはようとかこんにちはっていう挨拶の言葉になっているんですけれども、それは平和とか平安っていうふうにな意味があると言いますが、でもヘブル語のシャロームには単にそれ以上の非常に深い意味があるんです。力と命にあふれた活動的な状態を指しているんですよね。安全とか健康、繁栄、勝利、充足感、悟り、救い、知恵というものがあなたの上に豊かにありますように。それを全部含んでいるのがシャロームです。挨拶の万能薬というんですか。ですから皆さん、ただあなたに平和があるようにだけじゃないんです。 これあらゆる神様の祝福ですよね。素晴らしい挨拶の言葉なんです。隣の方にシャロームとちょっと言ってみてください。素晴らしい言葉ですよ。はい、こんにちはとかね、おはようとかよりも、まあ私たちは平和がありますようにってなかなか言えないでしょ。でも気軽にね、シャロームってお別れするとき、会ったとき言えたら、本当にそれは素晴らしい祝福の挨拶となるんですね。今日はこのシャロームの中から、心の中の平安というところに焦点を当てて皆さんと考えてみたいと思います。私あの昔ね、20代の頃だったか30代だか忘れましたが、ある先生が教会に来て特別なお話をしてくださった時に、忘れられないお話があるんです。なぜならその先生は2年間全く同じお話をしたんですよね。一字一句なんか狂いもなく同じ話をしたのでね、痛く私は心に残ったんです。それはこういう例え話でした。確かその先生も平安について話したと思いますが、その例話なんですけれども、で昔ね、平和をテーマにした絵画コンクールがあったそうです。出品作のほとんどが、聞いたことあると思う人もいると思うんですけれども、静かで平穏な田舎の風景を描かれたそうです。全くの静けさ、それも一つの平和な情景かもしれませんが、最優秀賞を受賞したのは最も難しい平和を描いた絵だったんです。それはその絵には、嵐で水かさが増した、もう恐ろしい音を立てながら落ちる滝と、その下のね、川ですよね、その滝の手前に一本の木が立っていて、枝が垂れ下がっている。その枝に鳥の巣があって、その巣の中で小鳥が穏やかにさえずっている、そういう絵だったんです。皆さん目に浮かびますか、見たことありますか、こういう絵。荒れ狂う海に投げ出された小舟の中にいたとしても、平安がある、安らいでいられる、ある面でそれこそが私も20代頃からずっと求めていたことだったんです。で、今日皆さんに知っていただきたい第一のことは、神様が私たちに与えてくださる平安とは、嵐のただ中で失われることのない平安だということです。実は嵐の吹かない平安はこの世には存在しません。多くの場合、人は問題がなければ、悩みがなければ平安だと、心の中には平和が訪れると思っています。仕事も学校も順調で、人間関係にも何も悩みはない、家庭も平和、健康診断に行ったら特別問題もなく、経済的にも安定している。もちろんそうだったら感謝ですよね。でもだから平安です、平和ですというならば、もしも病気になったら平安は奪われるということですよね。人間関係がちょっとした誤解や食い違いによって悪くなったら平和は奪われてしまいます。子供が非行に走ってしまったら、子供の頃はこんなにいい子だったのにと言って、お母さんの心は、平和は奪われます。今までこの会社は安定していたのに、突然リストラの嵐があって、ああこの会社はどうなるんだろうと思ったならば、やはり平和は奪われてしまいます。私たちの平和っていうのは、ある意味でこうした ものが根拠になるわけではないんです。どうしても私たちは成功とか勝利とか若さとか健康とか豊かさ、名誉、そうしたものを平安の根拠としたがる傾向があります。でも聖書が言う平安は全ての状況を超越している平安なんです。イエス・キリストが復活された時に最初に言った言葉があなた方に平安があるようにという言葉でした。その御言葉を皆さんで読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。ヨハネによる福音書20章の19節から21節ですね。皆さんでお読みしましょう。3、はい。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。ヨハネの もう一つありますね。8日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。3回平安があなた方にあるように、イエス様が復活された時に3回も言ったんです。なぜかというと、この時弟子たちは不安と恐れでいっぱいだったんです。イエス・キリストが十字架にかけられて死んでしまいました。弟子たちはイエス様を今まで3年半ずっとあなたの後をどこまでもついていきますと言っていたのに、みんなイエス様を見捨てて逃げてしまいました。そして自分たちもローマの兵隊やユダヤ人たちが同胞がやってきて捕まえるのではないかと、もう恐ろしくてドアを閉め切っていたんです。その時にイエス様がやってきて、平安があるように、それはあなた方は今その嵐のただ中にいるけれども、あなた方はその中でも平安を奪われてはいけないという神様の願いであり、イエス様の祈りだったんです。弟子たちは恐れだけではない、挫折感、失敗感、敗北感、今までの3年半は虚しかったのではないか、何の意味もなかったのではないか、これから自分たちはどうしていったらいいんだろう、過去に対する深い何か説明のできない思いですね。本当に良かったんだろうか、イエス様はメシアだったんだろうか、あるものは疑いすらあったかもしれない。こんなはずじゃなかった、どんなに一生懸命生きてきてもそれなりの結果が実らない時もあるんです。逆に最悪と思われる状況が生まれてくる時だってあるんですよね。まさしく弟子たちはそういう心境だったんです。でもイエス様は平安があるように、そのことを3回繰り返されたんです。ある、聖書の、そうですね、もう一箇所ですね、もう一つ私たちが知らなければならないことなんですけれども、この今言ったように 平安が奪われるものは恐れと不安であって、私たちのそれは人生を台無しにするほど根深いということなんです。弟子たちの心の中に隠されていた恐れは深いものだったんです。それが現れていたんです。イエス様はそれをご存知で、十字架にかかる前にこのように弟子たちに語られたんです。それが次の言葉ですね。14章の27節、これも読んでみましょう。はい、私はあなた方に平安を残します。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。騒がすな、心を騒がすな、怯えるな、恐れるな。必ず弟子たちがその場面にぶち当たるだろうと分かっていたからなんですよね。実は心配とかこういう恐れっていう感情は、ある辞書によったら不安な思いに駆られて精神的拷問にかけられる状態だと書かれています。不安な思い、それは精神的な拷問にかけられる、陥るということですね。で、どういうことかというと、精神的拷問っていうのはこういうふうに例えた方がいます。それは動物が動物に攻撃を仕掛ける時のような状態、だいたいそういう時には動物は喉に、相手の喉に噛みつくんです。そして揺さぶってある意味でズタズタにしていくんですよね。何度も噛んだり相手を苦しめます。精神的状態拷問というのはそのように不安とか恐れというものが私たちを噛みついてズタズタにするまで、もう消耗しきってしまうまで繰り返し繰り返し私たちの心に訪れるということなんです。それだけ強いんです。この不安な思い、心配というのは私たちの考えをコントロールして前向きな希望のある考え方を持つことができなくなる時があるんです。皆さんの中で、私はそんな経験をしたことがありません、いる人、そういうこともあるかもしれません。私はあります。ひょっとふっと心をある面でどう言ったらいいか、守らなければっていうんですか、したらあっという間にもう考えられないような不安や恐れが自分の心をコントロールし始めるということも時に起こるんです。なぜならばこうした心配事、不安や恐れというものは敵、いわゆるサタンが一番私たちを攻撃する最良の材料だからなんです。この世界には人間の努力とか善意、また情熱だけではどうすることもできない暗闇の力があるんです。うごめいています。一人で無人島で暮らしているならば自分の運命を悟ることもできます。あ、きっとこうなるなって、そうですよね。でもこの世界には、私たちの周りには、一生かかっても理解できないタイプの人々というのはいっぱいいるんですよ。うなずいてる方もいますがそうじゃないですか。家族の中にだっていくら血がつながっていたって理解不能と思う人いるんですよ。あ、私は違いますよ。何でも結びつけないでくださいね。十分理解しているつもりです、男と女はね、そもそもね、そんな理解し合えないと 人種が違うとは思っていますけれどもね、それはどっちがいい悪いの問題じゃないんです。そのように神様が作られたんです。アーメンでしょうか。はい。でもどんなに最善を尽くしても、また愛を尽くしても非難されたり好意を持っていただけないことだって世の中にはいっぱいあるんです。学生の皆さん、社会に出たらそんなのゴロゴロあります。もちろん小学校に入ったら幼稚園に入ったって子どもたちもね、そのような理不尽なことにを経験するんですよね。細かいことはちょっと忘れたというか言えないんですけど、コッツもあるときね、1年生になってお友達がこういうことがあってだから嫌なのってね、その理不尽なねお友達にね、憤りのね私は憤っていることを一生懸命教えてくれたことがありますけれども、まあこれが世の中だわと私はねそうかいと思いながら思っていました。自分が安全運転しても追突されることあります。歩道を歩いてたって乗り上げる車があるでしょ。家の中にいたって車やってくるってね、そういう経験する人いるんですよ。いやこれってないじゃないですか。でもそれが世の中なんです。たまたま私たちはそういう目に遭ってないだけなんです。で、健康食品をいくら食べても、無農薬を食べても、サプリをいっぱい飲んでも認知症になったり、いいですか、脳血管が破裂したり、いっぱいあるんですよ、がんになったり。誰も私は違うなんて思えないんです。皆さんそんなにおめでたい人いないと思うんですけれども、そうでもないかな若い人はややおめでたい、まだね、悩んでいると言ってもまだおめでたい部類かなと思うんですけれども、世の中そんなに、世界は、私たちの住む人間の社会は安全でもないし気楽でもありません。今イスラエルをめぐるこの世界の動向、朝鮮半島をめぐる動向は、私と何の関係もないと思っている人はここにはいないと思います。昔の江戸時代の鎖国とは違います。世界はつながっているんです。朝鮮半島で何かが起こったら私たちの生活にも影響はあるんです。そんな中でどうですか、自分の努力や意思や願いで身の安全を、心の平安をいつも皆さん保っていれるでしょうか。不可能に近いんです。いえ、不可能なんです。不安の材料はどこにでも転がっています。そして悪魔はその材料を使って私たちの精神を拷問にかけていく天才だということを覚えてください。けれども3つ目に知っていただきたいこと、どんな状況も超越して私たちは平安をいただきたいと願いますよね。どうしたらその平安をいただくことができるのか、ただ一つです。それはイエス・キリストと共に生きるということです。皆さんの中に反対って思う人が一人ぐらいいるかもしれない、いないかもしれない。でも私はたとえ何千人という人が、札幌市の人口の9割が反対しても、そのことを大きな声で言います。イエス・キリストと共に生きること以外に状況を超えた平安を私たちは心の中に持ち続けることは絶対にできません。これは単にイエス・キリストが神の独り子であり救い主であるという知識を受け入れるということではありません。それはただの事実です。それは悪魔でさえも、悪霊たちも皆さん以上に知っています。そうでしょ、そうではないんです。事実を、知識を受け入れるということがイエス・キリストと共に生きることではないんです。それはイエス・キリストと何もかも共有し、 イエス・キリスト、私の生活のど真ん中に、人生のど真ん中に置くということです。毎日毎日、一瞬一瞬、この方に私の生活を導いていただく、これがイエス・キリストと共に生きるということなんです。これなくして、私たちは変わることのない平安を持つことなんか不可能なんですね。問題を取り除くことが平安の解決ではありません。もちろんある時にはそれも大切です。でも問題のただ中でそれをどのように対処していくのか、そのことの方がもっと重要なんです。子供がいつも私の平安を奪うならば、子供がいなければいいと思いますか？私は4人の子供たちが、ああ生まれてこなきゃよかったと思ったことは一度もありません。やっぱり悩んでも苦しんでも正直仕方ないなって思っちゃうんですよ。今は思いませんよ。大変だった時もありますからね。でもそれ以上に嬉しかったのは、その問題の中で神様が私に導きを与えてくださったことなんです。経済的な苦しみの中で神様がそれでも毎日毎日生きる糧を与えてくださること、これが素晴らしいことだと思いませんか？私最近何人かの方々に言っているんですけれども、経済的な祝福というのは貯金通帳にお金がいっぱい入っていることではありませんと。どんなに通帳にお金が入っても、もしかしたら一銭も使えなくなる状況だって生まれるかもしれない。そのお金の価値がなくなることさえあるかもしれない、じゃないですか。絶対ないとは言えないんですよ。でもお金があってもなくても、毎日食べるのに事欠かなければ、必要なものが与えられ、必要なだけのお金が与えられたら、そっちの方がいいと思いませんか？そうですよね。どんな状況になっても、どんなに飢饉が訪れようが、世界がどのようになっても、生きている限り、死ぬまで必要な食べ物が与えられる、最低限の生活が守られる、これが本当の経済的な豊かさだと私は思うんですね。それを、そういうことが実現するならば、それは状況に、経済的な状況にある面で関わらない平安を得ることができますよね。具体例です、これは。で、こういう話があります。まだ空の旅よりも船旅の方が盛んだった時代に、大西洋を横断する定期船が嵐にあったそうです。丸2日間暴風が吹き荒れて、乗客たちは不安でいっぱいでした。ついに心配でじっとしていられなくなった乗客がブリッジの見えるところまで行ったそうです。そして航海士がいるところを覗いてみたそうです。それから彼は戻ってきて乗客たちにこう言ったんです。大丈夫です、船はちゃんと港に着きますよ。なぜなら、私は航海士を見てきたんですけれども、彼は笑顔で舵を取っていましたから。わかります？私もね、似たようなことを飛行機に乗った時にいつもね、それを判断材料にしているんです。私飛行機嫌いなのね。あ、死ぬのは別に怖くないんですよ。でも揺れるの嫌いなの、酔っちゃうしね。もうね、とにかく飛行機に乗ったら最後まで揺れないで着きますようにって祈るんですよね。でも海外旅行にしたら長いでしょ。あ、神様揺れる間寝ていますようにってね。でもすごい乱気流にたまにね 気流がこれからっていう時にパイロットの方が時々アナウンスされたりとか、あのアナウンス流れますよね。あのその時にとても落ち着いて、こんなの気流があるけど大丈夫なのよという雰囲気でね、アナウンスされたら大丈夫なんだって思うことができるんですよ。やはりそういうね、あこの、方は優秀なパイロットはね、このぐらいの乱気流はどうってことないんだな、もう経験済みなんだなっていうことで、私たちは命を預けることができるんです。同じ原則なんですよ。イエス様はどんな乱気流の中でも素晴らしい飛行をすることができるパイロットであり航海士なんです。決して嵐が来てもその船を沈めることはありません。必ずご自分が望む港に導くことができるお方なんです。イエス・キリストをこの中で信じている皆さんに言いますが、平安というのはそもそも聖霊の実です。御霊の実って聖書に書いています。それは身につけるものではありません。結果として与えられているものなんです。努力して平安が自分の心にいつもあるように、努力ではないんです。いいでしょうか。そのことを覚えてください。もしも皆さんの中に平安が失われ、恐れとか不安とか心配でいっぱいになっているとするならば、イエス・キリストの言葉にしっかりとつながっているかどうか点検してみてください。イエス様、あなたを信じます、あなたは神様です、何でもできますと言葉では言っていても、本当にそれを信じきっているかどうか。イエス様にあらゆる生活の領域、問題の中に入ってきてもらっているのかを確かめてみてください。この問題にだけはイエス様はやってこないんじゃないか、これに関しては無理なんじゃないかと、どこかで思っていないでしょうか。このことはイエス様はきっとスルーしてる。一番助けてほしいこの問題を主は何か見過ごしておられると思っていないでしょうか。決してそうではないんです。私たちがそれを打ち明けていない、本当に信頼しきっていないからなんですね。そしてまだイエス・キリストを自分の人生の主として受け入れていない方がいるならば、皆さんにはっきりそういう方に言います。イエス・キリストをだけが、この方以外に私たちに平和を、平安を与えれる方はいません。先ほども言いましたけれども、今の自分は特別な恐れなんかない、心配事も特別ない、だから必要ない。でもそれは幻想です。はっきり言います。先ほども言いましたが、この世界はサタンが支配しています。多くの日本人の方々が家内安全、商売繁盛、また学問の神、縁結びの神、そう言って拝んできた、これを聖書では偶像と言いますが、偶像の神々に頼ってやってきました。ですから何か神仏に祈ればいい、そのように思っている方も多いんです。でも聖書では何て言っているでしょうか。イザヤ書の44章の9節にこのような言葉があります。次ですか。偶像を作る者は皆虚しい、彼らの慕う者は何の役にも立たない、彼らの仕える者は見ることもできず知ることもできない、彼らはただ恥を見るだけだ。皆さん、 この世界を作られた神ではなく、人間が作った神を作り拝む者は必ず恥を見ると聖書に書いているんです。全宇宙を作り私たち人間を創造された方は、この偶像礼拝の罪を必ず裁かれるお方です。その裁きというのは死んでからだけ受けるものではありません。私たちが生きている間に何らかの神の怒りが下る時もあるんです。でも神様はそもそも私たちを裁くために、怒るために作られたのではないんです。私と共に生きよ、私に頼って、どんな状況の中でも揺るがされることない平和を、平安を心の中に持ちながら生きていきなさい、それを願っているんです。西城秀樹さんがね、亡くなりましたよね。この中に平成生まれの方は知らない方もいると思うんですが、私の高校時代に確かいたような気がしたってね、有名だった方ですよね。でね、大体有名人のお葬式、私まだテレビでは見てないんですけど、天国で会いましょうって言うでしょ。いや、どうして天国に行ってるって分かるんでしょうか。見てないのに不思議ですよね、西城秀樹さん。でそもそも、あ、ごめんなさいね、だって言ってるの誰も見てないのに天国でお会いします、自分も行くと思ってるのかな、不思議です。でね、そもそも天国ってね、この世界を作られた創造主なる神様のホームなんです。お家なんですよ。天国っていうのは神のお家です。皆さんが自由に出入りできるのは自分のお家だけでしょ。ある面でそうじゃないですか。で、家族以外の人、家族だったら自由に出入りできますよね。あるいはその家族が許可した人、特別な人、特別な状況、今しーちゃんね、大富家に自由に出入りね、それは大富家の主人である、今はね、英子さんがいいよって言ってくれてるからですよね。そういうことですよ。普通は他人の家には出入りできないんです。自由に鍵使ってね、入っちゃったらね、警察呼ばれますからね。そうですよね。なのに天国の神様のお家にね、勝手に入っているっておかしいでしょ。いや、本当に大谷翔平君のね、お家が不安、家にね、不安が押し寄せてね、また引っ越しするみたいですけれども、まあ、もちろん不安の方は家の中にまで入れませんよね。外で、それでも外でね、見ているだけでも引っ越しせざるを得ない。やっぱり有名人とか偉い人は自分の家にセキュリティをしっかりかけるんです。勝手に他人が入らないように。皆さん、ましてや日本で一番ね、高貴なお方、天皇御所、私たち絶対一生かかっても入れない。努力の問題じゃないの、人種が違うんです。本当にですよね。エリザベス女王のね、やっぱりロッキンガム宮殿よかったかしら。あ、バキアロッキンガムだってこれ入ってるよ、録音されてるかしら。もう最後録画、またここでもやだ、なんかね、間違わなきゃいいなと思ってね、でもあえて書かなかったの、書けばよかったバッキンガムよ、そうそうでね、でも勝手に入れないでしょ。でもヘンリー王子がね、最近結婚されたじゃないですか。婚約した方がいますよね。で、その方、相手の人、名前覚えてないです私ね、いいの別にね、婚約者ね、はい、教えてくれなくても大丈夫、ね、自分のね、ヘンリー王子はね、自分が愛した婚約者を連れてきた時に、バッキンガム宮殿にね連れてったはずですよ。いいですか。離婚歴があろうと、黒人であろうと、 アメリカ人であろうと年上であろうといいんです。彼が愛して結婚しようと決めた人ですから。ですからエリザベス女王も受け入れたでしょ。これしか方法はないんです。方法はないったらおかしいんですけれども、普通の方がその宮殿高貴の方の家に自由に出入りするようになるのは、そこの家の息子になるしかないんです。天国に私たちが自由に入るためには神の子供になるしかないということです。アーメンでしょうか。神の家族にならなければ絶対天国に入れません。ましてや生きている間一度も神様を拝まないで偶像を拝んで人間を拝んでいたのに、どうして天国行けますか。無理なんです。皆さん、イエス・キリストは私たちを天のホーム、イエス・キリストは神の一人子です。ですからあなたも神の家族になりなさい。私を信じるならばあなたは神の子供となれるんです。そうして天のホームに迎え入れてくださるためにこの地上に来てくださったんです。でもね、あまりちゃんと読んでないからうろ覚えでもないんですけど、ヘンリー王子の今夜結婚された方もね、やはりロイヤルファミリーになるものですからいろいろと大変なんですよね。その大変さね、ちょっと割愛しますが、やっぱりその王族にふさわしい、そういったことを教育されていなかったので、やはり身につけなければならないものもあるんです。ロイヤルファミリーとして未熟なままでいてはいけないんです。それがルールです。私たちも神様の子供になるためにはやはり条件があります。それは私たちのこの心の傷や罪、そうしたものを全部清められるということです。イエス・キリストに似たものとなること、それが神の子供になる条件です。イザヤ書の53章の9節にこのように書いています。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちの背きの罪のため、日本人であれば誰もがしているように、この世界を作られた神様以外のものを、偶像を拝み続けてきたという背きの罪です。神を神として崇めない罪です。その罪のために十字架にかけられたんです。私たちの過ちのため、心の中の多くの汚れ、罪のために砕かれました。そして彼が鞭打たれ、茨の冠をかぶせられ、釘を打たれて死んでいかれたの。すべてのイエス・キリストが受けられた傷は、私たち自身が人生の中で受けた傷の癒しのためでもあったんです。皆さん、イエス・キリストを信じたときに、イエス様はそのすべての傷を癒されるという約束があります。そして私たちを天のホームに神の子供として受け入れてくださる、その約束をしてくださったんですよね。ですからこの中でもしイエス・キリストを自分の救い主として、人生の主として、まだ受け入れられていない方がいたならば、今日心の中にお迎えしてください。決してどんな状況の中でも奪われることのない平安が、 イエス・キリストの打ち傷、イエス様が代わりに十字架にかかられたゆえに、私たちに約束された平安が与えられるんです。すでにイエス様を受け入れていながら、今平安を奪われていることがあるならば、不安とか心配事があるならば、今日その問題をイエス様に全部打ち明けてください。ここにあなたをお迎えします。私にこの問題の中で平安を与えてくださいと、へりくだって祈りましょう。お祈りしたいと思います。皆さんのために本当に神からの平安が与えられるように祈りたいと思います。今日本当に私もこのイエス・キリストの深い平安、どんな嵐が起きても揺り動かされることのない、不安と心配で押しつぶされることのない平安を私も欲しいという方がいたら、その場所で手を挙げてください。神様に分かるように手を挙げていただけますか。はい、ありがとうございます。天のお父様、今手を挙げたお一人お一人に触れてください。あなたはその問題をご存知です。あなたはこの世界の最高権力者です。全能者です。そして何よりも私たちを愛してくださっています。私たちの身代わりに私たちを癒し、問題のすべての私たちの問題の中に助け主として、救い主として入られるためにこの地上に来てくださいました。どうぞ今手を挙げたお一人お一人、また手を挙げなかった方の上にも力強く臨んでくださいますように、その問題の中に入ってくださいますようによろしくお願いをいたします。そして本当に誰にも奪われることのない平安をお一人お一人の上に豊かに注いでくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。